矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうも、アガリスクエンターテイメントの矢吹ジャンプです。5月からですね、劇団員の個人企画をいろいろ増やそうということで、なんかいろいろと増えておりますが、僕もね、一つやってくださいということで、こういう形で始めさせていただきます。もうリエンテスラジオね、今まで聞いてるだけだったんですけどね。やるということで、とりあえずですね、第1回ということで、自己紹介とかから始めたらいいんですかね。改めまして、矢吹ジャンプです。2017年の1月1日付ですね、今年からアガリスクの劇団員として加入させていただきました。まあ、加入はね、今年からなんですけれどもね、劇団員としての、アガリスクのとのお付き合いはもう長いことさせていただいておりまして、客演っていう形で初めて出たのが2009年ですかね。余命1時間の花嫁という作品に出させていただいたのが2009年で、2010年がみんなの部屋無縁バターですね。で、2011年に大空襲イブ出させていただいて、2012年と2013年が内言ですね。花鳥風月をやらせていただいてて、2014年と2015年が黄金のコメディフェスティバルの参加作品に客演という形で参加する。2014年が出会わなければよかった二人。で、2015年があれだ。ね。七人の語らいワイフゴーゾーン。ですよ。それで優勝させていただいたわけですからね。大事ですね。2015年までがそれでしょうね。だから2009年から2015年までね、一回ペースでまあポツポツと出させていただいておりまして、で、2016年が我が家の最終的解決出て、七人の語らいワイフゴーゾーン、笑いの太字に出て、で、コントレックスの排便にも出させていただいてって、結局2016年は全部参加させていただいて、まあ、そこでもうバレバレだろうっていう話なんですけど、2017年から劇団員として加入するっていう形になってますね。そんなわけで。まあまあまあ、長々と付き合いながら、今更ながら劇団員になるという。まあ、劇団員になったっつっても、今までいたファルスシアターっていうね、劇団に所属してたんですけど、それを辞めたわけではなく、今、二団体所属という、二団体所属、写真主席所とかね、小さい字苦手なんですよね。うん、二団体所属っていう形に、二団体所属という形になっておりまして、そうなんですよ。だからね、二人の妻の間で、ああだこうだとか、浮気を隠してああだこうだっていう芝居ばっかりやってきたら、リアルに二つの団体に所属してああだこうだやってるっていう状態になっておりますね。そんな感じで、頑張って二団体やっていきますよっていうことで、アガリスクの個人企画もやるということになっておりますよ。ね、大変ですね。ちなみにゲストとか今回いないですから、一人でうだうだ喋ります。本当にうだうだ喋るのでお聞き苦しい点は多々あるかと思いますが、よろしければ最後までお付き合いくださいということで、自己紹介が終わりまして、じゃあ何をするのかという企画のお話もしないといけないんですね。まあ、何をするのかっていうのを考えるわけですけれども、まあ、特に趣味もなくですね。まあ、基本引きこもり体質ということでね。まあ、他にもそんな人がいろいろね、外に出ていく企画やったり、唯一の趣味の話をしたりとかしてるわけですけれども、ねえ、っていうことでいろいろ考えた結果ですね。まあ、連ドラが好きなんですよ。連続ドラマをね、まあ、昔からよく見ておりまして、なんすか、もうね、一番見てた時期は本当にそのクールやってる十何本全部見てんじゃねえかっていうぐらい、まあ見たりしてたんですけどね、テレビというか、録画機器がぶっ壊れましてね、何年か前に。 それから、まあ、見れる数がぐっと減りましてですね、パソコンの、こう、ね、よくやってるじゃないですか、一週間の見逃し配信無料です、みたいな。そういう公式のやつで、ね、出てるのだけ、とりあえず追っかけてたっていう時期があって、ところがですね、パソコンもまた古くなるんですね。壊れるんですよ。パソコンがね、お腹いっぱいになっちゃって、動画とか全然こう、もう、再生しなくなっちゃいましてね。そんなわけで、この1年ぐらい全然連ドラを見れてなくてですね、まあ、寂しい思いをして、まあ、随分とピークが過ぎて、話題のピークが過ぎてからレンタルとかで見る、みたいな、逃げ恥とかもこの間やっと見たんですよ。面白かったですね、逃げ恥ね。まあ、楽器可愛いんだな。まあ、そういうのがありましたりして、面白かったですね、逃げ恥ね。そんなわけで今は全然追いかけられてないんですけど、まあ、でもレンドラが好きだっていうのがありまして、じゃあドラマの話でもするか、ということで、ドラマの話、略して、ドラバナと。ドラバナ、やっとタイトルが出てきましたね。ドラバナっていうのは、まあ、要するにドラマの話をしようという、そういう企画でございます。でね、まあ、どうしようかなっていうことで、昔のとか、それこそ、ね、レンタルとかでも昔のいろいろやったりしてるんでね、好きなドラマ、まあ、一本っていうか、まあ、ワンクール分12話とか10話とかあるやつを、まあ、ざっと見返したりして、その一本について語るっていう感じでやっていこうかなって思っています。なのでね、まあ今回ゲストとかいないですけど、まあまあ、それ好きだからじゃあ喋るよっていう人がいたりしたら、まあもしかしたら呼んでくるかもしれないし、っていうか、そもそもこの今回ね、一人で喋るっていうのが、あ、これ無理だ、きついわってなったら、誰かゲストをっていうか助けてって言って誰か呼ぶとかもやるかもしれないんですけど、とりあえずは初回は一人で頑張ります。そんなわけでね、本題の方に入っていこうかなと思うんですけれども、まあ、第1回何にしようかなって考えますよ。考えたんですけど、とりあえずやっぱり好きなやつであることが大前提。そしてね、やっぱりアガリスクの企画でやるっていうんだから、まずはこれじゃないっていうところから攻めることにしました。というわけで、ドラバナ第1回、テーマは、王様のレストラン。ね。もう王道ですよ、王様のレストラン。面白かった。ね。王様のレストラン、これがですね、やってたのが、1995年4月クールということで、もう20年以上前なんですね。あ、すごいね。だから、あれですよ。俺が芝居始めるより前ですもんね。多分ね、これね、95年っつったらね。大学で始めてんで、19とかそんぐらいからでしょ？だから、僕が芝居を始めるよりもさらにちょっと前ぐらいの放送なんですね。へぇ、もうそんなか。まあ、脚本がね、言わずと知れた三谷幸喜さんですよ。まあ、三谷幸喜さんの、まあ、出世作っていうと多分その前年の古畑任三郎になるんですかね。まあその前に振り返れば奴がいるとかやってるんですけど、それはまあ企画ありきというか、三谷節が全くないドラマで、まあ三谷節の聞いたやつっていうと古畑任三郎がヒットして、まあ古畑任三郎のヒットのおかげでこう企画とか、そのね、キャストの、あれとかにもいろいろ口を出せるようになって、自由に作ったのが王様のレストランという形になるんですかね。キャストの話とか、主演が松本幸四郎さんですね。ギャルソンの仙石さん。まあ、その仙石さん。松本幸四郎渋いですね。で、シェフをやってたのが、まあ、山口智子ですね。この子も絶頂期というか、まあ一番いい時期ですもんね、多分ね、山口智子ですよ。で、オーナー、若きオーナーをやってたのが筒井道隆。で、まあ、バーのね、レストランのバーをの女の人をやってたのが鈴木京香。このあたりがまあ、メジャーな人というか、一般の知ってる俳優とかキャストだったんでしょうね。で、まあ、総支配人が西村正彦。これもまあ、もちろん三谷幸喜さんのね、あれで入ってきてるんでしょうけど、まあ、 振り返れば奴がいるのにも出てましたし、まあ、古畑任三郎だよね、今泉くんやってますから、西村雅彦もまあ、世間的には知られた人だったんだろうな、というところですね。で、こっからがまあ、いわゆる小劇場の役者というか、舞台俳優をちょこちょこ、こう、三谷幸喜さんが拾い上げて、こう、きっかけを作ってくれた方々になっていくんですかね。小野武彦さんとか、梶原善さんとか、ね、白井明さん、ね、その辺がまあ、わーっと出てくるわけですよ。ね、まあね、まあ皆さん知ってるとは思うんですけど、王様のレストラン、その名の通りレストランを舞台にしたお話ですよ。奇跡のレストラン、ね、ベルエキップ、良き友という名の、このレストランで、まあ、落ち目になってるレストランに、伝説のギャルソンと若きオーナーがやってきて、そこを一流のレストランにすべく、いろいろ起こるよ、というやつですね。まあまあ、面白いんですよね。やっぱね、そのレストラン。まあ、三谷幸喜さんですからね。三谷幸喜、そりゃまあ、シチュエーションコメディ、舞台でね、シチュエーションコメディをもう、面白くやってた方でございますから。でね、レストランっていう、この、連ドラとしてはまあ、非常にありえないというか、珍しいですよね。一つのこのレストランっていう限られた空間のみで、全て話が進んでいくというのはすごいですけどね。それを連続ドラマでやったっていうのはすごいと思うんですけど。まあだから、こう、やってるとね、まあ、ザ・シチュエーション・コメディーなことがまあ、いろいろありますよね。これ何話目でしたっけ？そう、6話目とかですかね。梶原さん。だから、そのホールのね、小野武彦さんがね、別れた奥さんに自分が支配人だって嘘をついていた。で、その奥さんがこっそり来店しちゃって、みんなにこう、その嘘に付き合ってくれっていうことで起こるっていうね、人物誤認のもう典型的なことが起こっていくわけですよ。ねえ、これ。まあ、言葉の面白さっていうかね、話に付き合わないであろう西村雅彦のその、総支配人、本当の総支配人には、こう、言わずにいたら、自分が総支配人だって言っちゃったもんだから、総支配人じゃない。中国からやってきた総支配人なんだっていうね、ごまかし方をするとか。そんなのはもうシチュエーションコメディだなって思いますよね。あとこう、婚約者がいるんだってこれまた嘘をついてしまって、シェフなんだって言うんだけど、まあ山口智子が絶対乗らねえって言うんで、まあ誤解もあって鈴木京香がその婚約者だよって言った後に山口智子が、まあ出てきちゃって、こう、恋人と愛人だよっつってごまかす。面白いですね。まあ、ベタなんだけど面白いんですね。これはね。まあそういうのがあったりするんですよね。まあとにかくですね、そう、振りもちゃんとしますからね。ビックリムース作る時とかね、スペシャリティ、店のスペシャリティを考えようって言っていろいろやってんのも、なんかいろんな他の人たちがドタバタやってるのが、こう、きっかけになってその料理が完成するみたいなやつとかもうまいなと思いますしね。そんなのばっかりが、こう、わーっとありますからね。これ。だからね、いいシーンもたくさんありますよね。こう山口智子がやっぱり可愛いですしね。こう、サバサバした、もちろんシェフをやってるんですけど、時々見せる乙女な感じがすごい良かったりとか。まあ、松本幸四郎さんは渋いですね。かっこいいですからね、これね。で、その二人のね、感じとかすごいいいっすよね。いいんですよ。あれはなんだ、8話目ぐらいですか？ね、シェフ静香さんがこう、ね、引き抜きに会うっていう時にこう、他のみんなは止めようとしてなんかいろいろドタバタする。それがまた面白いんですけど、まあ、その山口智子静香さん自体は、 戦国さん、松本幸四郎はどこだいっつってずっといるんだけど、松本幸四郎がいない。彼に引き止められたら、静香さんは残るんじゃないのってみんな思ってるんだけど、いなくて、結局、出てっちゃうんだけども、まあ、その、ね、引き抜きの面接を実はすっぽかして帰ってくる。うん。で、帰ってきたところで、松本幸四郎とこう出会ってですね、戦国さんと会って、こう、実は戦国さんは、その、引き抜きをしているところのオーナーに会いに行って、もともと知り合いで、で、よろしくお願いしますっていう話をしてたんだけども、それをすっぽかして帰ってきちゃったっていうことで、おいおいと言いつつも帰ってきた、ね、静香さんをこう、向き合い入れるんですけど、その後ね、こう、ちょっとね、雰囲気よく二人が話すわけですよ。で、こう、ね、戦国さんが理想の店の話をする。で、その理想の店をね、話す中でね、こう、シェフが買い出しから帰って、朝ね、シェフが店に来たら、こう、彼女とその日の店のメニューを決めるっていう話をする。要するに、シェフを女性と思ってるんですね、理想の店って語るときにね。ああ、まあ。静香さんなわけですけれども、本人はね、戦国さん自身はそれを全然気づかずに普通にただ自分の思いを話してるんだけども、静香さんはそのシェフを彼女と言ったことにこうふわっとするっていう、いいですね、いいんですよね、ああいうのおしゃれですね、かっこいいなこれ。まあまあまあまあ、そんなね話がありまして、何の話をしてた？まあまあ、王様のレストランの話をしてるんですけれども。まあね、これ全11話、まあまあまあ、それぞれのこう、ね、ピックアップ、スポットを当てた話があったりとかする中で、こう、いろいろあって、最後ね、あれですよ、最後もまたいいんですよね、最終回とかすごいいいですよね。ラス前でね、戦国さんが店を去ってしまうんですね。この一流の店を目指すにはパティシエの腕が足りんっていうことで、こう、パティシエを変えるべきだっていう話をしたときに、まあオーナーとぶつかって、で、そのオーナーと喧嘩しちゃったよっていう話をこう、シェフの静香さんと話してる中で、こうね、静香さんは、いや、うちはもうね、いいんじゃないこれでっていうような話をしているわけですよ。そう。絆だったら一流だみたいな話。人の良さなら一流だみたいな話だっけ？なんか、そんなのをしてるわけですよね。うん。で、逆に戦国さんは、もう自分が、こう、最初店を去ることになった、その先代オーナーのやり方っていうのと、自分が同じことをしてしまってたっていうことに気づき、逆に、自分がこの店には必要ないんだなということで、まあ、誰にも何も告げず、店のを綺麗に掃除だけして、こう、姿を消してしまうわけですね。それがラス前で、で、最終話に、こう、オーナーが戦国さんを見つけて、お店に連れてくる。1年後とかの設定なんだっけ？うん。で、それまでのみんながね、頑張って店を維持してきた中で、こう、戦国さんを見返してやろうよっていうんで、まあ、頑張って見返して、見返してっていうとなんかあれだけど、期待に応えてですかね。で、最後、こう、戦国さんに戻ってこいよというわけですね。で、まあ、店も一流になったしさ、つって戻ってこいって言うんだけども、一流ですってって言って、突っ込みどころわーっと突っ込んで、最低だけど素晴らしいみたいなことで戻ってくるんですね。で、素敵な一流の店が、まあ、目指してまだまだやっていくよという終わり方をするわけですけれども、かっこいいなぁ。おしゃれっすよね。うん、おしゃれですね。やっぱりね、こう、ドラマは、セリフが命ですよね。やっぱり、脚本がいいドラマはやっぱりいいんですよ。うん。まあ、三谷幸喜のドラマっていうのも、まあ、中にはね、ダメなっていう とはあれだけど、まあ、そこまでヒットしなかったものもあると思うし、映画もね、最近、ちょっと、なんか、迷走してる感じはありますけどね。ただ、この王様のレストランはやっぱり、素晴らしいですね。最高に、最高なんだよなぁ、これなぁ。これね、本当にグダグダ喋ってますね。もう全然まとまってないんですよ、頭の中でね。こう、道筋をつけて喋ってるわけじゃないんでね。王様のレストランいいっすよねっていう話をしてるだけになってますね。これね、どうしましょう？ね。あ、でもね、王様のレストラン、あと音楽がいいっすよね、やっぱりね。音楽がすごいいいんですよ。で、これ、音楽やってるのが、何でしたっけ？服部隆之さん。そうそうそう。三谷幸喜さんともね、もちろん、いろんな作品で一緒にやってますけど、この音楽がまたいいですね。これ、王様のレストランが95年、その後ぐらいか。アニメの音楽もやってますよね。なでしこ、機動戦艦なでしことか、この人ですよね、曲がね、確かね。あと、ヒーロー、ドラマだったらヒーローとか、あと、あれか、最近だと池井戸潤原作のね、半沢とか、ルーズベルトゲームとか、下町ロケットとか、あの辺の流れが全部多分服部さんなんですね。うん、音楽が、いいんですわ、これが。あの曲聴くとやっぱり熱いっすよね。熱い。いまだに多分、ワイドショーとかでもね、時々使われたりしてるんじゃないですか？やっぱり、いい曲ですよね。素敵ですよ。あと、なんだ、エンディングテーマ歌ってるの、平井堅っていうね。これはびっくりっちゃびっくりなんですけど、平井堅のデビュー曲が、王様のレストランのエンディングテーマなんですよね。ところが、全く売れなかったんだ、これがな。うん。この王様のレストランのエンディングテーマでオリコンの何十位みたいな。せいぜいそんなもんで、そっからもうずーっと売れないんですよね、平井堅ね。で、なんかどっかでボーンつって売れて、まあ、トップレベルの方になってて、そういや、そうじゃねって、王様のレストランのエンディングテーマとか、実はそうだったんじゃねみたいな感じですよね。これは、すごいですよね。王様のレストラン、いや、面白かったな。これね、俺、適当に話してると、こう、落ちつか、締めが、のタイミングとか、全然わかんないんですよね。これ今何分くらい喋ってるの？これ。どうなんだ？今で23分ぐらい喋ってんの？あ、でもまだ23分とかなんだね。これ、本当に一人でなんかいろいろ喋ろうと思ったら結構ちゃんとまとめて喋んないとあれですね。っていう反省をね、これ、まあ初回ですからね、第1回ですからね。こういう反省を活かしてね、今後発展させていきましょうよ。うん、コーナーとして。コーナーとしてっていうか、私の番組として。成長していけばいいんじゃねっていうことで、初回はね、いや、最初の頃グダグダだったよねって笑い話になるようなつもりで聞いてくださいね、これね。ということで、もう喋ること喋ったわけじゃないんだよな、まだな。これ言いたいことはいくらでもあるんだけど、こう、何をきっかけにどういう路線で話すのかっていうのが難しいね。やっぱね。これね、あれだな。うん。まあ、頑張ろう。まあ、そうそう。王様のレストランの話に戻るんですけど、これ、なんすかね。これ、やっぱりね、今まで、まあ、いろんなドラマもちろん見てきた中でも、やっぱり一番面白いの何ですかって言われたら、やっぱり王様のレストランなんですよね。これ、あれですよね。でも当時っていうか、テレビ業界のドラマ作ってるような人たちがみんな、あれはすごいね、つって、あれをやられたら叶わないよねっていう反応だったみたいですからね。やっぱり、当時のルールとか、でも考えられなかったんでしょうね。こういう、
ワンシチュエーションというか、狭い中で連続ドラマをやるっていうのもそうだし、その、ほぼ無名だったであろう、その舞台俳優とかを、まあ結構メインどころでも使っていくっていうのもそうですし、うん、キャラクターがね、みんないいですからね。だから、この、出てた方たちっていうのは、その後ね、やっぱりテレビで他のドラマとかにもやっぱり活躍していく人たちだったりもしますからね。ああ、そう、和田くん、そのキャラクターをやってた、その和田さんをやってた伊藤俊人さん、亡くなったんですよね。うん、すごい、多分、すごい若くして亡くなってて、そう、なんか、この王様のレストランの人たちもなんかすごいショックだったみたいなのをなんかで見た気がするな。伊藤俊人さんって、あれですよね。踊る大捜査線のテレビドラマのやつで、爆弾魔をやってたんですよね。もうこの王様のレストランの時のキャラクターはもう全然違うけど、爆弾魔みたいなので1話こうドンって出てて、最後の方でね、また、その、刑事物とかでたまにある、その、元犯人というか、犯人、捕まえた犯人に、その、ヒントをもらいに行くみたいな、やつで、後半の方でまたちょろっと出てきたりしてたんですよね、確かね。なんかね、やっぱり役者。あと、あれだ、ナレーションが森本レオさんなんですね。森本レオさんは？あれ？病気とかだっけ？え、亡くなった？てはいないのか？亡くなったのか？あれ？どっちだっけ？森本レオさんでも最近見ないっていうか聞かないっていうか、あれですもんね。なんかあったのかな？どうだったんですかね。ちゃんと調べておけっていう話ですかね。いや、でもこの森本レオさんのナレーションもまたいいっすよね。こう、三谷幸喜っぽい、このインチキ臭い感じも出しつつの、こうね、嘘くさい話とかをこうするっと、誰かが言ったみたいなやつとか、まあそれはまた別の話っていう、その締めのね、毎回のやつもすごい、ね、いい感じの空気を作って終わらせますよね。やっぱすごいなと思いますね、これね。うん、なんですか。まあこんなもんすか。30分くらいになってんの、もう。あ、27分。あれ、さっき何分つった、まあ、5分も経ってねえ、みたいな話。いや、でも、こんなもんか。30分ぐらいの一番組にすればいいのかな？多分そうっすよね。長くあんま喋ってもあれっすもんね。ということで、とりあえず、第1回はこんなところにしておきますか。これね、今回、それね、もうグダグダですよ。知ってますよ。グダグダなのは。なので、まあまあまあまあ、今後また考えますよ。考えますよって。とりあえずね、コンセプト、ドラマの話をするドラバナっていうのは変わりません。うん、ゲストに助けてもらうべくゲストを呼ぶかもしれません。呼ばないかもしれません。なんかこういう順序で話したらいいんじゃないかなっていうのをちゃんとまとめておくっていうのはやんなきゃいけないなと思ってます。という反省を込めて、次回もお楽しみにということで、いいのかな？そんな締めの言葉でいいのかな？というわけで、第1回ドラバナいかがだったでしょうか？グダグダでしたね。ではまた来月、6月の終わりの方でよろしくお願いいたします。ということで、これ、あれなのかな？次は誰だよとか、次回誰だよみたいな話って、毎回してたっけ、モリエンテスラジオ。いつもね、モリエンテスラジオ、こうね、今までのもね、こう寝る前とかに聞きながら、こう横になってて、終わりまで聞かずに寝ちゃうんすよ、俺。だからね、全部通してちゃんと聞いたことあるのってそんなにないんすよね。うん。いや、たまにはちゃんと聞くんですけど、どうしてだっけね、みんな指名の言葉ってどうしてんですかね。もう指名を聞いたことねえな、そういえばな、っていう、またぐだっとした話を仕掛けたところで。まあ、とりあえず、そんな感じですよ。次回、なんだろうね。あ、でもあれか。まあ、一応、次、熊谷さんかな、来週、また、あれかな、ノーベースボールノーライフ、かな、最初そうだよね、多分ね。多分そうだよね。そのはず。 え、なんだっけ、熊谷さんがやって、で、ゆりゆりがやって、つらくんがやって、俺か。金曜日は多分その流れっすよね。だから僕の次は熊谷さんです。と思います。多分そうです。違ったらごめんなさい。ということで、来週もお楽しみに、熊谷さん。そして僕のドラバナ来月、またやりますよ。よろしくお願いします。ということで、アガリスクエンターテイメントの矢吹ジャンプでした。おやすみなさーい。